沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、下半期も終わろうとしている下ぶくれ健子です。今日はですね、キャスを見ている方には、ね、見せられるんですけど、ラジオとポッドキャストの方には見せられないんですけど、なんとマヤーゴアがいるんでしょ。マヤーゴアがね、ちっちゃいマヤーが、ちっちゃいマヤー、もう手乗り猫、手乗り猫。これね、もうね、実はね、先週大雨の日、5月28日ですかね、友達から電話、あの LINE グループでね、猫を拾ってしまったと、助けに来て、車もないしって言ったんですよ、那覇に。ていうか、ちょうど那覇にいたので迎えに来た、あ、じゃあ迎えに行くよって言って、まあ、その友達を拾ってお家に猫とともに送ってあげればいいんだなと思って行ったんですよ。だから、あの本当土砂降りの中、その友達とその他確保した人たちがいてですよ。で、なんかありがとうねって言って、でじゃあはい乗って乗ってって言ったら、あの猫を箱に入れて私の車に乗せたら、あ、ごめん、私ねちょっと今日こっちに用事が来て今来たとこなのって言われた。あ、そう、じゃあちょっと猫連れて一応シート、トイレシートで餌買ってちょっとこの辺で時間潰しとくから後でねみたいにしたんですよ。用事は10時ぐらいに終わるよって聞いてたので、ちょっとその辺でこうトイレ敷いてあげたりとか、こう、まあ、目が開かなかった、もうその時はね、もうなんか目やにで目がピカピに固まっていて、お食事中の人すいませんね、なんかあの開かなかったから、とりあえずまあちょっと、しっとりウェットティッシュを買って、それから、まあ、お尻拭きね、あのまだちっちゃい猫ちゃんだからちょっとそういうのを準備して、でそれで10時半ぐらいになった友達から連絡来るかなと思って、来ないんですよ。おかしいなと思って、で LINE も全然既読にならないから、あ、もしかしてこれ充電切れたなこいつと思って、まあ、しょうがないやと思って LINE で、じゃあちょっと先に帰っとくねって、後で連絡ちょうだいみたいにして帰ったんですよ。まあ、お家が近い人なので、宜野湾の人なので。そしたら、あの、ま、案の定11時ぐらいに 今帰ったとこで充電切れてたわみたいな、でうち猫飼えないからみたいな、え、あれはね、私だよねみたいな感じになりまして、あのでもうちもね、一応あの猫飼っちゃいけない物件なのですけど、まあこうなったらね、しょうがないじゃないですかっていう話を最近友達にしたんですよ。そしたら、えって、うち飼えないからまず拾わないとか言うんですよ。いや、待って、大雨だよって。しかもね、捨てられてた状態っていうのが、なんかポリバケツの中に入って蓋が閉められてたらしいんですね。だからなんかそのパッと聞くと、それはひどいみたいな、ゴミみたいに捨てたのかって思うかもしれないんですけど、なんか聞いた感じだと、こう首にね、なんかボロ布のリボンっぽいのをこう首に、こう首輪みたいに巻いてたりしてたんですって。だからもしかしたら近所の子供たちが親とはぐれてるのを見かけてニャンニャンしてるからって言って拾ったけど、どうしていいかわからなくて、じゃあ親とかに内緒で買おうぜみたいにしてポリバケツに入れて逃げないように蓋したかもしれないんですよ。かもね。どんなにかちょっと理由もわかんない、状況もわかんないですけど、今めっちゃ噛まれてますけどもね、痛いって。ちょっとね、この人甘神とね、ちょっと強神のね、あの差がつけれるようになった、この1週間ね、差のつけれる女にとね、300グラムです。手乗り猫300グラムです。で、雨の日に拾ったので、のレインちゃんカッコ仮です、今。で、もし、ちょっとね、目が開かないんですね、まだね。あの、その時ね、本当に、まあ多分お母さんが一緒にいたら、ずっと目の、ね、目とかお尻とか舐めてくれるじゃないですか。だからそんなに普通は、目やにでガチガチになるってことはないと思うんですけど、すごいガチガチで、も私本当は目がない、なくなってるのかなって思うぐらい、すごいひどい、あれようだったんですよ。で、その後でも、こう、その目やにを少しずつほぐして取って、それから毎日1日3、4回、このウェッティーに、こう、ほんとジュクジュクにして、顔洗って、それから、その次の日すぐ病院に連れてってね、そしたら、心配なのは目だけです、と。しっかりね、ミルクも哺乳瓶、友達がね、もう猫6匹も7匹も保護してる姉妹がいて、その、二人がね、すぐ、飲み取りっていうか、虫除けの、薬をしてくれたり、哺乳瓶貸してくれたり、それから、もう、那覇市議でね、猫保護で有名な、平里子市議がですね、またケージを貸してくれてですね、もうこれ前にね、同じくらいのサイズの猫保護した時も、爪切りもしてく、今回もです、この人爪切ってもらいましたけど、ほんとね、やっぱ一人ではできないんですけど、みんながこう、いろいろ貸してくれたり、協力してくれたりして、今、ね、保護してますけど、で、ちょっとまだ目がちょっと開かないんですけど、まあ、病院でもらった目薬と軟膏を塗って、だいぶね、腫れが引いてきて、腫れてたみたい。で、まぶたも上も下も腫れてるし、あと中のね、瞬膜っていうのがあって、猫ってね、 あの瞬きをするときにシャキンっていうあのワイパーみたいな役目をする膜があるらしくて、それも開かなかったわけ、ずっと。だからなんか、なんか目開いて、目が覚めて目が開いてもなんかぼんやりした膜がこう被ってるような感じだったから、もうずっとこうなのかなと思ったけど、日に日に良くなってきたのでね、目がしっかり開いたら里子に里親さんを探そうかなと思って、今の状態だともしかしたらお嫁行きづらいかなと思ってね、目が開くようになったらちょっと里親募集しようかと思ってますので、心の準備はいいですか皆さん買う準備はいいですかとね。で、買う準備しといた時にどこかに里親に私が出しちゃった場合は次の猫保護することになりますから、あの準備しといてください、よろしくお願いします。というところで曲をかけたいと思います。今日はですね、あの先日をあのちょっと前から知ってるのにこの人が歌者ってことを知らなかったので、今日改めてかけたいと思います。いや、あの八重山民謡の歌者ね、CD 出してるのも知らなかった、最近買いました、山本愛さん、猫の歌です、マヤユンタ。
No. セミナーで
また会おうよ。
今日からよ。
聞いてもらいましたのは、いきなり山本愛さんって言ってたのに、おっさんにしいと思いましたあの師匠の宮良康生さん、康生さん、康生さんですよね。八重山民謡のこの先生に指示して、歌を歌っている山本愛さんですけども、実は那覇市の、あそこは何になるかな、アジャンに当たるかな、あのフィッシュ&チップス丸玉っていうねお店をやっていて、私もね、前、実はね、丸玉っていうと、あの、お味噌汁屋さんが県庁と那覇市役所の近くにあるじゃないですか。もうずっとそれだと思ってたんですよ、勝手に。で、じゃあ、あっちで、あの、すぐ、くもじからすぐ行けますんでって言ったら、だいぶ遠いですよって言われて、ん?って調べたら、フィッシュ&チップス丸玉の方は、アジャの方にありましてね、あの、アジャの交差点58号線の陸橋の下を、あの、アジャのあの、何ですか、海の方にね、向かっていったら左行くぐらいになります。調べてください。フィッシュ&チップス丸玉ね。でね、あのね、パクチーがいっぱいの高層サンドがあったわけ。フィッシュのフライにをサンドしてるんだけど、タルタルが濃厚だしね、このフィッシュホクホクやしね、そのなんていうの、フィッシュ&チップスってこうなんかブリティッシュなイメージがあるんですけど、フィッシュ&チップスにこのパクチーが入ることによって、何、あの東アジアとヨーロッパの融合みたいみたいな、あの、すごいね、ジューシーでね、なんかボリューミーでね。で、かつ、その、やっぱフィッシュ&チップスっていうだけに、ポテイトがついてるんですけど、ポテイトはもう、なんか普通のジャガイモよりも甘いやつ、なんとかいうのを使ってるらしくて。で、それと、それに、こう、チキンがついてる、もうゴージャスなセットを頼むんですけど、あのね、すべて美味しかったので、ぜひ皆さん、フィッシュ&チップス丸玉に行くと、今日聞いてもらっております、この山本愛さんがお店にいます。ね、もちろん民謡の格好してないですよ。で、みやらび会社というね、CD もそのカウンターで売ってますので、よかったら買ってくださいませ。で、八重山のつながりでね、今日はまあ猫の話から始まって、あの、さっきのミャウミャウで思い出したけど、与那国にもね、与那国のあの、マヤワだったかなとかいうあの民謡ありますよね、猫の歌ね。あれ、やっぱり八重山は近いんだなと思いました。なんかこう、そういうフレーズ、同じこの近いルーツがあるのかな、この曲の曲自体のね。で、今ですね、八重山で今猫が出ましたんで、次は八重山の猿をかけたいと思うんですけども、八重山モンキーのワールドチャンプルー聞いてください。聞きながらね、喋ろう。はい、もうこれはね、曲を聞かない、あの、喋る。で、実はなんでこれかけたかというと、まあ、5月ね、10日石垣でライブしてきました。久しぶり、何年ぶりかな。前やった時は、もうライブするんだよと言って友達をライブに呼んだつもりだったけど、あの、そういえばと思って、あ、なんなら一緒にやろうって言ってお願いしたのが、あの、もっと南西楽団って言って、昔、あの、今 JTA になってますけど、南西航空っていうね、オレンジのあの、なんていうか、あの、なんですかね、沖縄のこのかすりでいうところのツバメのマークみたいな、なんか、なんていうんですかね、この柄みたいなね、あの、月に1本シュッと入ってるみたいな、あの、ありましたけど、南西航空の曲もやってたと思いますけど、南西楽団っていうバンドがありまして、そのバンドのギターの長中っていうのが、まあ、友達で石垣にいまして、東京で活動してる時に、私は、ね、この八重山のバンドをいっぱい友達お世話になりましてね、私が東京に行くたんびに誰か八重山の誰かに泊めてもらう。南西楽団のベースが後にビギンのベースでも活躍しまして、あの、向井里当たるって今でも歌の日前夜祭というのを一緒にやってるんですけど、で、それからパーカッションのチコタンは今ディアマンテスで活躍中です。で、ドラムのコウちゃんがその後ノーズウォーターズに入って、あといろんなサポートして、 まあ、本当に、ね、みんな、ね、プロフェッショナルでいろんなあのミュージシャンのサポートもやってますけど、でそのギターの、ね、長中にギター弾いてもらって、それからね、頭源源っていうね、お笑いなのか歌やってるのかよくわかんないユニットがありまして、頭源源のハヤンチュっていうのがいて、ハヤンチュとこの長中に私のサポートしてもらったら、ただのなんかポップスだったのになぜかすごいなんかエイサーチックになってスイーとか入ってきて非常に面白かったので、今回もなんかコラボしたいなと思って、5月の10日あのまたこれね、前回も言いました木山商店っていうバンドがありますよね、3人組のね。木山商店はもともとノーズウォーターズのマストで、マストのニーニーの両作で、両作がこの八重山モンキーのギターをやってるんですけども、でそれから B バンブーっていうバンド、前はブーイングシェイナっていうバンドやっていた大ちゃんのこのいとこ、兄弟いとこの3人組が木山商店で、木山商店っていう名前はどこからかっていうと、この3人のばあちゃんがやっている商店が木山商店っていう店だったんですけども、ばあちゃんの木山商店は閉じたのですが、その木山商店がやっている住みお、あの曲の中に住みおじいの歌があるんですけども、この住みおじいが木山商店の、つまりはあの息子の一人に当たるわけなんですけども、この住みおが閉じた木山商店をドミトリーに変えまして、住みおの木山ドミトリーっていうドミトリーをやっていて、それが開いてオープン記念ということでこの前のライブに行ったんですよ。長いな説明ね、でその時に対バンしたのが今聴いてもらっている八重山モンキーの両作じゃなかった、じゃない方ね、あの木山商店じゃない方の吉藤に、対バンしてもらったわけで、ももう一度吉藤もねツアー回ってきたばっかりで、もう声もガサガサだったんだけど、でもね本当楽しかった。やっぱね気心知れてるミュージシャンとやるライブは楽しいなということで、でも今日は全然八重山モンキーを聴かせる気なくずっと喋ってますけど、はい、ということで、あのさっきはね八重山民謡を歌っている山本愛さんの曲をかけたので、八重山の猫で、今日は猫連れてきたから、マヤゴアの歌からの八重山の、あの猿ゴアの歌をかけてからにね、ということで曲が終わっちゃったんですけど、今あと何分あるんですかね、あと2曲ぐらいかかるかな、かかりそう、あ、オッケー、じゃあね次の曲はですね、猿と来たんで次ヤギ行きましょうねこの並びでヤギって紹介していいのか分かりませんけど、まあ、最近ちょっとね、まあ、いろいろあってですね、またもうちょっと本当腹立たし、まあ、私はですね、まあ、一応ね、自分なりには、まあ、なんか、まあ、アホですけども、アホなりにまっすぐに生きてるつもりなんですけど、まあ、よく思わない人もいるわけですよ。みんながみんな私をね、愛するとは限らない。で、嫌な思いを、まあ、させられたり、もう私も気づかないうちにしてしまったりしてるかもしれないんですけど、まあ、そういう時は言って、私ね、こういう風なの嫌よとか、あ、そうだった、ごめんねっていうのができればいいんですけど、なんか陰でね、そういうのぐじゅぐじゅってなってる人がいてですね、それを私も、しかも、私の周辺の人たちは非常にやっぱり真実を知りたい人が多いので、こういうのが書かれていたけど、本当はどうなのみたいなことを私に直接ファクトチェックをしてくださる方々がいるもんですから、見てええみたいな、こんなことが書かれてるっていうことがいくつかあったんですよ。それであまりにひどいものに関しては、ちょっと私いつもお願いしてる弁護士さんがいるんですけども、ちょっと弁護士マターにするぐらい、やっぱね、名誉毀損とか精神的苦痛ってね、数えられないんですよね。どれぐらいの日数がとかね、いくら損失とかじゃないんですけど、でもやっぱりね、名誉毀損になってきたりとか、やっぱね、精神的苦痛っていうのはそれを説明したり誰かにね、伝えたりするのに時間もかかるしね、わほい窓の外に子供たちが見に来てるので、今ね愛想振ってるところです。やっほやっほー、こんにちはやっほーありがとう。ありがとう。シェイシェイかな、カムサムニダーかな、ありがとう。シェイシェイ。あ、シェイシェイで通じました。いいね。やっぱり、の橋は沖江通り、国際的だね。はい。ということでね、まあ、ちょっとね、いろんな、ちょっと嫌だなと思うことがあったんですけど、ちょっとあまりに時間を取られていくので、もうね、弁護士任せることにしましてね、アタックしたりとか、もうこういうのでちょっと心がね、ボッソボソしてたんですよ。で、このボッソボソしてる時に、この猫登場ね。もうやっぱ神様がね、まあ、ちょっと安らがれなさいと。安らげられなさいと。いうことでね、猫さんを、育てることによって忙しくなっても、なんか、ごじょごじょ言われてたのがわからなくなるぐらい、可愛いしね、癒されるしね、また目が開くまでの楽しみもあるしね。っていうのがありました。で、まあ、まあ、今、まあ、何が言いたくてここに、ま、この話をしたかっていうと、まず、最初に、マヤゴアの曲かけました。次に猿かけました。次、ヤギですよって、なんでヤギやねんっていうところなんですけど、これ、アサイラムでね、手に入れた CD なんですけど、すごくね、好きな、心が本当に安らぐ曲なんです。もう心が辛くなったり、こう、ささくれたりした時、ぜひこの曲聴いてほしいなと思います。ヤギ、あ、しかもね、この子拾ったのがね、もう本当に雷の、 なるような大雨の日だったので、って言ってから今雷鳴だった、遠雷だったで、遠雷ね、遠い雷、はい、ということで聞いてください。八木ふみとも遠雷。はい、聞いてもらっているのはヤギ ヤギ、めヤギウミとも、遠雷でした。このね、遠い雷を聞きながらですけど。で、何も決めずに次ね、どうせ麦でしょっていうね、もうオチが分かってますでしょっていうところで。じゃあちょっと今ね、もうね、猫が好きでたまらないスタッフの白熊さんはですね、まあもう、はあ、もう多分ね、連れて帰ろうぜよ、今日。はい、ということでね、やっぱり最後は麦を聞きたいなと思ったけど、やっぱね、そう、だからその子供たちは悪気なくて、この子をもしかしたら明日ね、迎えに来て可愛がりたい、親にはバレないように、ね、友達として助けようぜとか育てようぜと思ったかもしれないけど、でもあの雨の中、ギャーギャーって泣いても誰も助けに来ない、親もね、親猫も来ても、あの、ポリバケツだったら助けられないっていうところからすると、もしかしたら、あの、死んじゃってたかもしれないって思うと、本当にその、私を呼び出してね、助けてくれた人たちがいて、本当に良かったなと思うし、ね、救われて良かったし、少しでも長生きしてほしいし、はい、ということで曲はですね、やっぱりせっかくだから死ななかったので、あの、天国まで行ってないんですけど、あの、麦のね、あの、誕生秘話が、あの、YouTube の方に、天国帰りの猫っていう、あの、人形劇があるんですけど、それもね、やっぱりね、飼い主優作は天才だなと、本当に思う。人生で出会った人の中で天才と思う5人のうちの1人です、飼い主。この麦の飼い主さん。なので、せっかくなんで聞いてもらいたいと思います。天国まで行かないで済みました。猫のためにかけましょう。麦かっこ猫で天国帰り。最後の麦のセリフを聞かせたくて、こう曲ね、はい、聞いてもらいましたのは麦の、麦かっこ猫の天国かもしれないという CD から天国帰りって聞いてもらいました。もうなんともうね、メジャーデビュー、このね、すごい勢いでして、そしていろんなフェスに出ております。それから何がウケるって、ビクターのレコード会社がビクターってことで、あの犬じゃないですか、あの犬と麦が並んで写ってる写真とかよく出してるんですけど、あれウケると思って、もう本当ね、あの麦たんも頑張ってるし、ね、今からレインたんもどっかにお嫁にちゃんと行けるようにしたいなと思います。よろしくお願いしますね。あ、なんかさ、この子と並んだら私が顔でかいみたいじゃない？そんなことないかね。あーあーはい、ということで 今日はもう猫に、この1週間は猫に振り回されて幸せなんですけど、今月6月はですね、もう毎年恒例、歌の日があります。6月30日が歌の日なんですけれども、まあ、その同じ日に高江 の、 あの報告会もありますのでね、私分身できたら行きたいんですけど、あのまた今年も去年に引き続き歌の日のコンサートでは、ハワイアンオーケストラが出るということになっていて、そこで私もどこか、まあ、ちらりと歌ってると思いますので、あのビギンの歌の日、それからその前の日にまたね歌の日前夜祭毎年やってるんですけども、やります。で今年はですね、また、浦添の実着の交差点の地下にありますグルーヴでやるんですけども、ちょっと待ってよ。で、今年もですね、もう最近の常連になってきましたホルキーズですね。ホルキーズがなんと去年はあの歌の日のちょっとオープニングアクトみたいな感じで出てたんですけど、今年なんといいお話なんとかかんとかっていう、どこまで出てたっけ、もう告知出てましたっけ、出てない、ちょっと調べてから今調べるんですよはい、ということで今年の歌の日前夜祭の内容はチャラ、学生バンドアザ・ダンガニーズ、石垣のラッパー浜田ゴンザレス、もうこの辺までなんか誰が誰やら何のことやら分かりませんが、絶対面白いに間違いない。その次のアーティストがね、有望アーティスト誰やねんっていうじゃあ ここまでのところ一人も分かりませんがね、これね、アタルがブッキングしてるんだけど、学生バンドアザ・ダンガニーズ、石垣のラッパー浜田ゴンザレス、有望アーティストで、ひまわりちゃんって女の子ね、でホルキーズでケンコで BYG ってね、あの東京でずっとビギンがね、この積み上げてる時代からやらせてもらっている渋谷の BYG というライブハウスのおすすめでブリーズアンダイっていうね、ユニットですかね、出てもらうということなので、6月29日土曜日は夜8時ぐらいだと、7時ぐらいかな、まあ、適当にあとあの私のツイッター、健康沖縄のツイッターの方でもお知らせ出しますので、そちら見てぜひ遊びに来てください。今年も歌の日、歌に感謝をしていきたいと思います。でもちろんその前の日の慰霊の日、歌の日忘れずにね、戦争を繰り返さないため、戦争につながるものすべて私はなくなっていったらいいなと思ってます。愛を込めて、ラブ&ピース。